で最初の頃はどういう感じでやられてたんですか。
竹の根
ですね、う
ん、最初オープニングはものさっきも話出ましたけど木村三郎さんにオープニングの日にですねコンサートやってもらって、であとはもう月に一遍程度ですねコンサートするぐらいでですね、うん、もうなんていうんですかねその竹細工とかですね手作りの、まあこう商品とかですね医療品手作り料とかですね、うん、であと駄菓子とか駄菓子おもちゃとか
どっちかというと、どちらも町づくりの色合いが強かったですね。そうそうそう昔私がやった妖怪一週間とかと似た感じですね。うん。うん。うん。もそういう感じでしたからね。
あ、そうやったんですか。
駄菓子とか売りながらね。
あの大衆ホールの。
大衆ホールの2軒ほど隣で、琵琶湖銀行の後をお借りして、やってた、施設ですけども、そういうふうなその駄菓子とか売りながら、ライブとかやってた。ある意味似た感じ
ですね。ライブもやってたんですね。
ライブはだからその金曜ライブをやってましたね、定期的に。
ということは、毎週ですか。
金曜ライブは月2回です。
あ、隔週で、
隔週で。
なるほどね、うん、じゃあそれと形は
あんまりは変わらないですね、
同じような感じなのかもしれませんね。で、僕もまあその今月に一遍程度のですねコンサート、それとまあ無料コンサートっていうのはちょうどその当時、まあ、僕は自分で考えてですねこんなことやってみようということで一遍試しにですねやってみたんですけども、うんうん、まあ、ミュージシャン朝、まあ、10時ごろ来ていただいて、うん、で11時ぐらいから夕方6時までの間に、うん、お客さんが店に来たらコンサートをやってもらうというようなことをですねお客さんに合わせてあなたの来店に合わせて歌を届けますというようなキャッチーコピーでですね、うん、でお客さんに何人か投げといたんですけども、うん、そうするとみんなお客さんね同じ時間に来ないでしょ、バラバラバラバラ来るわけですわ、うん、その度ミュージシャン引っ込んでたミュージシャンに出てきて歌うということで1日に合計5回っていうのがありましたね。
1ステージで何分ぐらいするんですか。
大体30分のステ
ージ。30分を5回ですか。
1日5回ですね。
お客さん5組ってことですか。
5組というか、まあ、ちょっと固まってきたらコンサートを始めようっていう感じでやったので、だから5組というわけじゃないんですけど、パラパラ来るじゃないですかお客さんも、うん、時間を決めてなかったので。
ホームページとか見たお客様が来るんです。それと近所の方が来る。
あ、そうそう、近所の方ですわ。
そうなんですか。
で、僕の住んでるとこ、今住んでる、ね、近所の人とか、その別の地区の方で僕が講演にさせてもらってる方とかですね、一応いろいろ声かけてたんです。そうするとそういうお客さんがですね、じゃあまあただやったら行くわと、うん、そんな感じでですね気楽に来ていただいて、うん、でまあ一応カフェなので、うん、あのコーヒーを飲んでいただいたりとか、うん、はい、まあ、そんな形で、その前で無料でコンサートをやってもらうということで、先ほどの田崎文江ちゃんですね、に1日5回のステージ。
すごいですね、しかし
大変ですね、こき使いですね、ミュージシャン
ミュージシャン酷使でしたね、はっきり言ってね。で、その、まあ、田崎文江ちゃん30分のステージやってもらいました、終わりました、じゃあありがとうございました、控室引っ込みました、新しいお客さんが2人ほどパラパラ来ました、あ、タフごめん、もう今またお客さん来はたし、もう一回お願いしますということで、ステージ引っ込んだばかりよりまだ出てきたっていうようなことをねやりましたね。って感じで驚いてたんですけど、彼女もね。でもやっぱり立派にね、彼女もやっぱりミュージシャンとしてやっぱすごいなと思ったのは、ちゃんとやっぱりステージ上がってですね、ちゃんと答えて同じようないいステージをやってくれたということで、まあ、
そういうのはどのぐらいの間やってたんですか。
それがですね、店がオープンしてからそのまあ、ほぼ1年ぐらいはそれをやってますね。
あ、そうですか。
で、他にもテラさんですとか、カルアちゃんもミュージあの無料コンサートやってもらってますし、川田健一くん、うんうん、はい、
まあ、今のね、滋賀のミュージックシーンを結構支えてくれてるメンバーですね。
そうですね、うん、今助けてもらってるメンバーですね。
そうですね、うん、
で、まあ、そうやってずっと、まあ、竹の根をやっていてですね、で、だんだんですね、いろんなこうミュージシャン含めてですね、いろんな人がこう知り合いが増えていくじゃないですか。で、そんな中でこう僕もインターネットでですね、いろいろこう滋賀県で音楽やってる人ないのかということでいろいろ調べてたらですね、ちょうど西門さんの名前に当たったんですよ。
あ、なるほど、
はい、ちょうどこの東近江妖怪地の方で、そういう、こう救急ライブを含めたその滋賀のミュージシャンの掘り起こしというか、まあ、やっておられたんですよね。
そうですね。
で、そこへ僕ヒットして、うんうん、でメールしたんですよね。西門さんにも確かメールしたと思うんですけど。
そうでしたっけ。
覚えてません。
あまり覚えてないですね。
で、メールしたらね、すぐ返事が返ってきて、で、お店に来ていただいたんですよね。
あ、行きましたね。はい、ね、それは行きました。
で、忍者うどんでしたっけ、食べて。
も
う、
そうですね。
ね。
はいはいはい。
で、そうですよ。その後、徳さんとかもまた来ていただいたっていう。
はいはい、そう
ですね。んですけど、それからね、お付き合いが始まって。
うん、へ
ぇ、
うん、そうだったんですか。
それがだから2004年、2005年のね、秋ぐらいやったと思うんですけど。うん、はい、 で、まあその時はまだバンドさんでやってなかったですよね。
え、そうですね。うん、ね、最初カナデで救急ライブに出た時でしたっけ。
はい、はいはいはいはい。
そのあたりですよね。
それまでは全然出会ってなかったんですよね。
そうですね。
だからその最初にですね、もうずっとね月一でコンサートやっていくのはもう僕が全部集客せなあかんからねしんどいということで、もうしんどいからやめるのかそれとも別の形するのかって考えてね、それだったらいっそのこと頻度を上げてもうミュージシャンに集客してもらう形取ろうって思ったんですよ。でそれでブッキングライブということで、まあ僕が、まあうちの嫁の後押しもあったんですけど、あんたやっぱ音楽やろってライブハウスやりたかったんちゃうのかっていう部分もあってですね、
うん、
もうミュージシャンたくさん呼んでですね、うん、もっとどんどんどんどんコンサートやっていくことでお客さんもまた来てくれるようになるんちゃうかと思ってですね。
あ、それがもう今の講師なんですね。
そうですね、そこへたどり着いたというわけなんですけども、うん、その時の1回目のですねブッキングのメンバーがですねサイモンさん&ナウッチやったんですよ。
じゃあまあサイモンとガーチャンプル
です。ガーチャンプルですよね。そうなんですよ。だからその時にナウッチも初めて多分出会ったと思うんですけど、
ああそう、ね、
覚えてますか最初 の、 サイモンさんにバンバン突っ込んでるんですよねこの人。
そうでしたっけ。
いやそんなことないです。
なんちょ怖いしてやろこの人。
いやそんなことないです。何を言ってるんですか。
サイモンさんに突っ込んでるわとか思って
。心外だな。いつも地味にひっそりと伴奏ばっかりさせていただいてます。
そんな感じと違ったけどな。
いや
うわこのピアノの人怖いなとか思って、サイモンさん怒られてはるわとか。
何を言
ってはるんですか。怖いですよ。
怖いでしょ。
怖くないですよ、
はい、いやサイモンさん我慢してはったなとか思って思ったんですけど。
だから解散したんですよ。
あ、そうやったんですか。
はい、
あ、なるほど。怒られて解散。
いやいやいやいや、もうね、
はい、そんな感じでね、竹の根で初めてピアノでね演奏していただいて。
あ、そうでしたね、はい、怖かった。
何が。
いや金髪の人が。あんまり周りに金髪の人がいなかったんで、
いや僕あなたが一番怖かったです。
いやね、ちょくちょく救急とかの、ね、はい、見に来てはった、うわ金髪の人また来てはる怖ーみたいな感じで。
また来てはるって。
そんなイメージだったんで。
あ、そうやったんですか。はい、僕も怖かったですよ。バンバンサイモンさんに突っ込んであるし、うわ、素で怒ってはんな、この
人。いやいや、もうそんな何を言うてるんですか、もう。ねえ、エレガント一筋です。
違うと思いますけど。で、まあその時にですね、サイモンさんの曲をですね、ナウチがピアノで弾いて、
はい、
で、デスペラードとかもやってはったと思うんですけど、やって
はったかな。デスペラードはナウチは弾けないですね。
デスペラードとかも。
いや、弾きましたね、緊急ライブで。
そうやったっけ。
何をおっしゃいますか。
焦ったっけ。
明日にかける橋は弾きましたね。
明日にかける橋や、
うん、
そうそうそう、なんかね、そこら辺をねやってはった覚えがありますわ。、うん、で、まあ佐山さんのとで高野瀬信也君ですね。高野瀬信也君とで、聞いてますか皆さん。
受けてる受けてる。
何を
何を泣いてるの。その入れ立ちで、あんまりこっち見ないでください。
皆さん、はい、ね、ムービーを楽しみにしててくださいね。
でですね、皆さん聞いてますか。
好き勝手
で、もう一つのその3組のうちの一組がですね、奏でだったんですよ。で、その時のメンバーはですね、大輔君、パーカッションですね、
うん、
で、妖艶で僕やったと思いますわ。で、まあ3対番でやって、最後にですね、僕ら出させてもらってですね、でもう最後全員で演奏しましょうということで僕の曲をやってもらったという経緯があるんですけど、まあ、その奏でもですねメンバーどんどん変遷していって次の年になってバンドさんとも出会って、で直ちもやがてですねフルートとかピアノで参加してもらうようになったというような感じで今にこう至るみたいなね。
なんで奏でに入ってるのか、
どのタイミングやった
の。いや分からないです、全然記憶にないんです。洗脳ですか。
京都のライブに出るから言うてね誘われた覚えありますよね。
和音堂でしたっけ。
そうそう、4月のね、去年の4月の京都の和音堂というライブハウスに出るときに、うん、メンバー出えへんか言うて私は誘われた覚え。
私はその前からですね、アウルの時、
そうやったかな、
うん、2月にアウルの前座で奏で出会ったときに、
うん、
声かけたんかもしれませんね、うん、まだ深丸さんとかね、しげさんとかもやはったんですけど、でその深丸さんとしげさんと一緒に京都のスローハンド飛び入り行って、はい、でまあ、演奏したのが京都で演奏した多分初めてだったと思うんですけど、うん、でまあ、その後どんどんメンバーがですね変わっていって、で最初ですね今も話あったんですけど、この3人で初めて京都のね和音堂というライブハウスに出たというのがですね、あの4月でしたっけ、は
い、
はい、じゃあその曲をですね、
爽やかな風ですね、
この3人でやった爽やかな風のですね曲をちょっとやってみたいと思います。ワルツ、いいですか。それではですね、お届けしたいと思います。1、2、3。 3、1、2、3。偶然出会った君と日曜のある昼下がり、少しやつれた顔、ごまかすように微笑む。どうお茶でもと僕少しくらいならと君、思い出のカフェなら、あの頃のあの場所にそのままで駆け抜けた、歌うりの思い出が蘇るよ、懐かしそう話す君をこのままずっと見ていたいと思った。悲しくなるよ、もう少しと僕もう帰らなきゃと君、思い出のあの時はもう元に戻らない、儚いものさ、駆け抜けた二人の思い出も虚しく、これからは別々の道交わることはないんだねと思った。話す君をこのままずっと駆け抜けた二人の思い出も虚しく、これからは別々の道交わることはもうないんだ。
もありがとうございました。
ありがとうございました。
ではちょっとこの辺で一旦スポンサーの方よろしいですか。
はい、ではスポンサーいきます。上がってます。はい、はい、スポンサーのコーナーです。大使ホールのお知らせです。大使ホールは文化交流施設として八日市大通商店街が運営しているミニホールです。コンサート、ライブ、サークル発表会などの音楽イベントや楽しいフリーマーケットなどを開催、誰でも参加できるイベントを企画しています。またどなたでも低価格で利用できますので楽しいイベントなどを企画してください。大使ホールがお手伝いいたします。ただいま毎週水曜午前9時より商店街主催の水曜朝市で新鮮野菜や果物、魚などを超特価で大人気初販売中です。はい、それでは大使ホールコンサート情報です。まず3月24日土曜日午後6時30分開演、虹色ライブショー19です。もう、はい、虹色ライブショーも19回目まで
来ました。なりましたね。
はい、
出演、滋賀から松下雄一、滋賀からラブバード、これは京都から画商
松尾さん、画商画商トリックテンションバンド、
テンションバンド、ね、はい、チャージが一般1000円、中高校生65歳以上700円、ともにワンドリンク付き、小学生以下は無料です。はい、これちょっとバントさんの見どころはどこでしょう。
そうですね、地元の、ま、超有名弾き語り松下雄一君、またあのブルーグラステイストな音楽を届けてくれるラブバードの滋賀県のメンバーに、画商トリックテンションバンドのおしゃれなブルースを、聞かせてくれますので、非常におすすめなライブになっております。
はい、はい、皆さんどんどん見に行きましょうね。そして3月31日土曜日はなんと虹色ライブショー1周年記念虹色祭りです。午後3時開場、午後4時開演です。出演、鳥居新平気配りセッションバンド、東の森、
イエイ
イエイイエイ、
あのおっさんと呼ばれている方ですね。
そうですね、
はい、いや、あのエレガントなオッチです。
はい、それと愛知県から北風と太陽、ほぼ圭介、ほぼ圭介さんですかと、金沢東映さんのユニットです。
エイ
トーさん、ごめんなさい、金沢エイトーさんのユニットです。それから、ラグラグ、川口武雄、そしてまた、次は京都から木村三郎、
イエイ、
同じく京都からお岩ウィズ荒井直子、
イエイイエイ、
チャージ一般1000円、中高校生65歳以上700円となっております。
イエイイエイ、
ここの見どころは何でしょう。
そうですね、これね、7組出ていただくんですけれども、全てが見どころといってまず間違いないですね。まあ、一応これ県外3組と県内4組なんですけども、まあ、県内のミュージシャンも私が聴かせていただいて、もうすごく素晴らしいと思ったミュージシャンを4組、それに県外のミュージシャン3組の、まあ、VS 的な形で行いたいと思います。特にそのどうですか、お岩さん、ウィズ荒井直子、荒井直子さんといいますと、まあ、クロマチックハーモニカのもうすごい方で、
世界的な、
まあ、世界的な、はい、確かあの世界のコンテストで優勝グランプリに取られてるんですね。
もうそれはもう素晴らしい、
うん、その方とこうお岩さんが組んだらどんな音楽になるか、これは想像するだにすごく楽しみですね。それと木村三郎のこの、あの誰をも引きつけるあのパフォーマンス、北風と太陽のあのとんがった音楽、そこにこう滋賀県勢、ね、東の森を筆頭に、
人じゃないです、
あのおしゃれなボサを聞か、ボサの場を聞かせてくれるラグラグ、ブルースのおっさん、
おっさん
川口武雄さん、またあの鳥居のいわゆるフォーク基調のすごくあの素晴らしいステージ見せてくれる鳥居新平気配りセッションバンド、もうどれも全てが見どころといって過言ではございません。ぜひ足をお運びいただきますようお願い申し上げます。またこの時ちゃんとあの食べ物とかも用意してね、ずっと一日あの長丁場のライブになりますので楽しんでいただけるように、はい、あのやりたいと思いますので、ぜひ足を運びくださいませ。
はい、皆さんぜひ見に行きましょう。すべてのお問い合わせは大使ホール 0748-25-2805
0748-25-2805、午前10時から午後5時までが受付となっております。またはホームページ http://大使ホール .net、大使ホール、聖徳太子の大使と書いて大使ホールで検索していただきますとすぐに出てきます。
はい、
以上大使ホールからのお知らせでした。
ありがとうございました。
え、もう一度答えますか。
はい、大使ホールからのお知らせでした。ということでですね、ここでライブの告知をですねさせていただこうと思います。この今週のですね、3月24日土曜日、京都のですね、ワンオンドーというライブハウスにですね、このうるわしの直地とですね、僕とですね、はい、あとパーカッションのね伊藤博文くん、
あ、
素晴らしいですね。
もう素晴らしい、
ね、でもう一人、広務君も京都の、人なんですけども、もう一人京都のですね不惑天然堂という、バンドのですねギタリスト、ブーチンさん、はい、この4人でですねお届けします。なぜかバンドさんは入ってないんですけども、
うちもライブあります
商売敵ってやつですね
商売敵ですね、
はい、
はい、うん、3月24日の大衆ホールのライブに行くか、京都ワウンドに行くかということでですね、お客さんに決めていただきたいと思います。ということでですね、その時に、まあ、お届けする曲をですねもう一曲やろうと思ったんですけども、時間がかなりおしゃべりがですね何を、息せき切ったようにですね直地が喋り出して、それからですね時間がなくなっちゃいましたので、このですね街という曲のですねこの最後のですね旋律をですね、溢れる涙からエンディングにかけてをちょっと聞いていただこうかなと思いますので、
え、
僕どこ行ってるか分かります。
分かります。
あ、なるほどね、
はい、ちょっとそれはですね、
アフリングの涙は2回やりますが、その前の方から
もう後の方だけをやって、はい、でエンディング C シャープマイナー BA、はい、G シャープセブン、はい、C シャープと行くこの流れをですね、何のこれ打ち合わせですかね
打ち合わせしてますね、
はい、それをちょっとやってみたいと思います、はい、コーラスしてください。
ひとましひとましできます。
ひとましできます。はい、溢れる涙はやがて深い川になり、砕けた心を笑い流してゆく、愛して愛して愛し続けた心のどこかで光り続けるよ。はい、ありがとうございます。すごく短い曲でしたね、こんな短くないんですよ、
びっくりしました、
もうちょっと長くする
はい、
メール来てますよ。
あ、メール、はい、ありがとうございます。
メールありがとうございましたね、本当に。
はい、メールをですね紹介したいと思います。ラジオネームののちゃん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは。え、卒業なんですと、なかなかそちらへ遊びに行くこともできなかったですが、クリスマスイブの時だったかな、会った時に前から友達みたいに喋ってくださったのが印象的でしたね。はい。私も金髪経験者なので、なんじゃそりゃ、金髪は全然怖くなかったですよ。逆に親しみを覚えたりして、あんたがさっき怖いとか言うから、
だって怖いんだもん
それにしても賑やかなスタジオだこと、ピンクアフロ、さらに虹のアフロ犬、一年ご苦労様でした。将来もしかしたらうちのドラ息子もお世話になるかもしれませんね。
ドラムをやってるドラ息子さんです。
あ、そうなんだ。ドラマののちゃんの息子さんが
最近ギターもみたいな、
おミュージシャンなんですね。
そうですね、
はい、その時はどうぞよろしくね。こちらこそ。
でもアフロはやめてくださいね、
はい、
アフロはね、
はい、まあ、これ悪い日本ということで
卒業しないと ね,
ね、まあ、今日卒業ということで、ね、まあ、1年間ですね、サイモンさんにもお世話になりまして、どうもありがとうございました。
いえ、どうこちらこそ。
またこれからもね、また何か機会があったらですねラジオに当たらせていただきたいと思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、何を喋っていましたっけ、ライブに、京都ワンオンドーの方でですね24日、7時半スタートでですね、チャージは1000円になっております。 タケウィズギニュー特選隊ということでですね、先ほどのメンバーが出ますので、はい、またよろしくお願いします。
悪者ばっかりでしょ、ギニュー特選隊って
あなた悪者ですもん初めて出会った時のイメージがそれそれそれ
で
めっちゃサイモンさんいじめてましたからね。
そんなこと、あの逆にいじめられてるんですよ。
それが解散の原因です
ね。あれは解散すると思いますわ。
東の森もね、ちょっともしかしたら危ないかも。
危ないかもしれませんね。
そうですね。ね、
うん、まあ次さんもね、あのうまくこの人をコントロールしてはるとは思うんで、いやいやいや、まあなんとか持ってるのかなっていう、まあ、そんな感じなんですけども。
ね、サイモンさん辛抱たらんね。
え、何？いやいや。なんて言った今。
辛抱が足らん。
辛抱が足らんってか。辛抱したらよかったのか。
もうちょっと辛抱したらね、なんとかなったかもしれませんね。
極楽が待ってたのに。
そうそうそうそう。あのライオンはですね、先人の谷に突き落とすんですよ。
僕突き落とされたんですか。
突き落とされた話だったんですよね。這い上がってこれなかったと。それが解散の原因ですね。
そんなことないですよ。
はい、まあ、あの最近ですね、バンドさんもちょっと忙しくなってきて、毎週土曜日ね、大正ホールの方で、
ね、ライブやってね、そういうふうな、あの、奏でとしてずっとね、出させてもらったのに、ちょっと最近ちょっとね、参加できなくて申し訳ないですね。
ギタリストゆうちゃんなのに
水臭いね、この人ね、はい、またあの土曜日の以外のですね、ライブの時はまたぜひお世話になって、
ぜひよろしくお願いいたしますね。
まあ、竹の根の方もですね、ちょっと話がちょっと中途半端になったんですけども、まあ、あのそんな感じでですね、ブッキングライブ、サイモンさんのライブを皮切りにですね、サイモン&ガーチャンプですねのライブを皮切りにブッキングライブがスタートしたと、まあ、記念すべき第1回目のブッキングライブに、ね、出ていただいた、この2人でね、はい、火花を散らしながら出ていただいたわけですけども、
はい、まあ、いや、僕は散らしてません、
ね、めでたく私も散らしてません、もう温かな、ね、
はい、めでたく解散したと、まあ、そんな感じで、まあ、あのでも引き金になった、あの、ね、竹の根でのブッキングライブスタートの、ね、その後、まあ、たくさんの優れたミュージシャンたくさん出てもらいましたし、これからもどんどんね、まあ、ライブたくさんやっていこうとは思ってますけども、
はい、
ちょっと、ここでですね、ちょっと悲しいお知らせなんですけども、あ何ため息ついてるんですか、
倒産ですか、竹の根
元気でもない。あの4月の末にですね、あの移転することになりました。
そうなんですよね、うん、あの自社ビルを構えるということで楽しみにしてるんですよ。
新社屋と言われてるんですけども、そんなできませんまあそれがですね、ちょっとですね、今の竹の根からですね、まあどうやろう、何キロ、数キロちょっと離れた場所にですね移転します。まあ、そちらの方に移転した際もですね、また、地元のミュージシャンにも出演していただきたいと思いますし、またあのですね、このラジオを聞いてですね、いっぺん竹の根どんな感じやと、思われた方はですね、あのホームページもありますので、いっぺん覗いていただきたいと思うんですけども、http://www.竹の根.net、で、入れていただくとですね、竹の根のホームページが出てきますので、まあ、そこにですね、いろんな、様子が、記されています。またバンドさんにお願いしてですね、ホームページの方も、工事中ではありますが、これからですね、もっと分かりやすいホームページにしてですね、たくさんのミュージシャンを見ていただいて出ていただきたいと思っておりますので、まあ、これからもですね、皆さんよろしくお願いいたします。
はい。